Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ190です。
ありがとうございます。
今回のテーマはお便り会。
はい。
ですね。ステージ190ということは、19回目のお便り会ってことかな？
そうですね。
ね。そして、2023年今年最後のお便り会ということですね。ちょうどいいタイミングですけど、まあ、今回もツイッター QX の方にねいただいたコメントや、メールフォームやメールなど各種プラットフォームからいただいたメッセージなどの中からねいくつか選んで紹介させていただきます。
はい、
今回はステージ180から189まで、
そうですね、
の回にいただいたお便り紹介となりますが、まずはオープニングでそれ以外のね、該当しない回にいただいたお便りとか、初めてねいただいたお便りの紹介したいと思います。
はい、
ではまず DM で牛若さんからいただきました。初めてお便りさせていただきます。牛若と申します。普段は兵庫県北部で和牛を飼っている牛飼いです。セミヤマさんやシュンチャールズさん越しに番組を見つけて以来、ずっと農作業のお供に聞かせていただいてます。95年スーパーファミコン、スーパードンキーコーグ2と同い年の僕はほぼほぼレトロゲームと縁はありませんが、ともすれば父親世代の川崎さんや長谷川さんの優しい語り口やたまに見せるものすごい熱気に見せられてしまっています。ゲームタイトルの回ではリリース当時の興奮と感動を、メーカー回では歴史と並々ならぬ熱さを、当時を全く知らない僕にもあの頃のゲームシーンの勢いがビシバシ伝わってくる最高のエピソードばかりです。ありがとうございます。そして極めつけはときメモです。どうしてこうも楽しそうに語れるのか。メモラーの兄貴たちは皆さんプレゼンがうますぎます。この手のゲームを全く通ってこなかった僕でしたが、兄貴たちの勢いに飲まれて気がつけば PSP を調達し、無意識にメルカリでときメモ4を買っていました。まだ右も左もわかりませんが、とにかく楽しいのです。時間が無限に消えていきます。兄貴たち、もっとときメモ話をして責任取ってください。まだまだ感謝を伝えたいですが、あまりに長くなりましたのでこの辺で、これからもずっと応援しています。体にお気をつけてお過ごしください、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、牛若さんはですね、お便りの中でも出てきましたけれども、セミラジオのセミヤマさんやシュンチャールズのリフレクションリフレクションというね番組つながりでね見つけていただいたということなんですが、牛若さんもポッドキャスト番組をやられております。
はい、
工業高校農業部という番組で、相方の松坊さんという方とね、やられてまして、牛若さんが、
牛飼い。
松坊さんが、
ぶどうを作って
る。そうですね。はい。という感じでね、お二人で農業の話をメインにされてるんですが、お互い高校は工業高校だったというね、ことで、タイトルが非常に面白いんですけど。
面白いですよね。
はい。まあ、こういう感じのね、番組やられてまして、我々二人、どちらもね、聞いてますけども、全然我々とは関係ない、業界の話なんですが、まあ、非常に面白く話されてまして。
面白いですよね。二人が面白いですからね。
そうですね。その話の内容自体もね、すごくしっかりとした、まあ、経験とか、知識に基づいて話されてますから、牛の話なんかもね、私知らない話たくさんありました。
はい。
聞いてるだけでね、興味出てくるというか。
アライグマの話とかね。
そうね。ありましたね。非常にね、興味深いんですが、まあ、お便りの中にもありましたように、スーパーファミコンのドンキーコング2と同い年らしいので、まあ、言われてる通り、ほぼ我々の息子ぐらいの年齢であるということで、だいぶ年離れてるんですが、まあそれでもね、我々のこの、言ったら牛若さんが生まれる前のゲームの話とかしてますから、まあそれでも楽しく聞いていただいてると、いうことでね、非常に嬉しいお便りなんですけど、そして最後にね、ときメモだと。最近我々の番組つながりでね、セミヤマさんとかシュンチャールズさんがときメモの話をしてくれてまして、でその流れでね、いろんな番組のときメモの話を聞いて 結局手に入れてしまったと。
そうみたいですね。
すごいですね。
うん。
牛若さんの行動力も素晴らしいと思うんですが、うんうん、でちょっとね始めたとこみたいですが、
うん、
つぶやきを見てる限り非常に楽しまれてるようでね、
うん、
よかったなと。
はい。
まあこれからプレイしてってまたその工業高校農業部の中でね、時にも話が出てくるのかどうか。
どうですかね。
で、その時にマスボーさんはどうリアクションするのかというところも非常にね、昔の私と長谷川さんの関係みたいになるんじゃないですか。
はいはいはい、はい。温度差ね。
そうそう。マスボーさんが、はぁ、はぁって言って、牛若さんがすごい熱く語ってるというのがね、目に浮かびますけども。
うん。
まあ、ということで今回お便りいただいたんですが、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では続いて長谷川さんお願いします。
はい。アキラさんから、
はい、
スポティファイのコメント。
そうですね。
はい。
スポティファイの方は、エピソードごとに、コメントを書くことができまして、
うん、はい。
そちらの方にいただいた、コメントですね、はい。はい。
ブライトビットブラザーズ様の配信は初でしたが、クロス探偵物語のタイトルが目に入って聞かせていただきました。わかりますわーと、うんうん、うなずき、懐かしい気持ちになりました。4話についても少し触れていただきたかったです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、初めてね、
うん、
聞いていただいたということですが、おそらくね、
うん、
書かれてるようにクロス探偵物語を見かけて、聞いていただいたということでね、
うんうん、
やっぱりクロス人気ですね。
はい、そうですよね、
うん。しかもね、そこで共感していただいたと、
うんうんうん。
で、この最後のね、4話についても触れていただきたかったと、
はい、
いうことなんですが、これね、4話非常にいいんですけど、
うん、
もう触れること自体がネタバレなので、
はいはいはい、
触れられなかったんですね、これ。
うん、
プレイした方ご存知だと思いますが、クロスはですね、そのエピソードのことに触れた時点でネタバレするという仕掛けがありまして、
うん、
なので4話は触れなかったんです、これ、
うん。
なので今回もそこにはちょっと触れられませんが、
はい、
興味ある方、自分でね、調べていただければなと思います。
そうですね。
非常にいいです。
うん、
ちょっとびっくりすると思います、これ、
うんうん、
プレイしてたら。では続いて、西良木さんからいただきました。
はい。
こちら、ステージ179の塊魂を聞いてのコメントなんですが、
はい。
言語化が上手すぎてただただ感心してしまった。塊魂の素晴らしさを余すところなくお話しされてて、今からとてもやりたくなったし、わかるなーって一生うなずいてました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちら、西良木さんはですね、
うん、
ポッドキャストやられております。うん、最近ね、ゲーム系で名前聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、スーパーゲームバカというゲームのね、話をする番組やられてまして、うん、相方はふみさんという女性の方でね、
はい、
ちょっと世代は違うんですが、
うんうん、
お互いゲームが好きだということで、我々よりね、一回り以上離れた若い方なのでね、
うん、
世代は違うんですけれども、楽しそうにお二人で話してますから。
そうですね。
はい。ぜひね、こちらもチェックしていただけたらなと思います。
うん、
やはりね、この塊魂は幅広いですね。そういう意味では。
そうですよね。うん、
まあ、プレステ2のゲームですからね。
まあ。
そうそう。だから2000年のゲームですから。
うん、まあ、うちの番組にしてはね。
めちゃくちゃ新しいですね。
新しいものに、
うん。我々と二回り違っても知っているタイトルだと思いますからね。
うんうんうんうん、まあ、お二人ゲーマーですよね、聞いてる限り。ね、結構ずっとゲーム遊んでるから、
うん、
まあ、どこかで触れたことがあるのかなと思いますね。
ねえ、
うん。
では続いて、長谷川さんお願いします。
はい。猫背さんからいただきました。初めて聞いたけど、面白い。PC エンジン派の僕には刺さる。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらも初めてのね、うん、お便りということで、PC エンジン派がここにもいらっしゃいましたね。やっぱ PC エンジンの話してる番組って少ないんでしょうね、多分ね。
まあ、そうなんですかね。うん。まあ、そっか、そうかもしれない。
レトロゲームの話してたとしてもあんまり聞かないですもんね。
僕のイメージだとこう、
うん、
第二勢力だと思ってるんですけど、PC エンジンって。でも、
うん、
第三勢力のメガドライブの方がこう、
いや、
なんていうか話題にする人が多いというかね。
いや、そう、だからそこかな、やっぱり。
うん、
いや、
うん、
もうファミコンメガドラというか、
うん、
やっぱり、ニンテンドーセガで、
うん、
NEC みたいな感じ
ですかね。まあ、そうですね。そう。メーカーの、なんていうか、印象が、まあ、
うん、
ね、ゲームメーカーじゃないですからね。もっと大きいメーカーというか。まあ、そうそうそう
しかもね、やっぱ当時知ってた人でも PC エンジンは高価でしたからね。
うんうんうん。
やっぱそこで手が出ないというか、触ったことない人が多いハードだなとは思いますんで。はい、
まあ、あとややこしいというね。
じゃあそうか。長谷川さんの印象はもうそれですね。
そう、
ね、
ややこいっていう。
いろいろ多すぎる。
そうそうそう。うん、まあ、それが今となっては面白いですけど、ね。そうね。すごく個性だと思います。
うん、そうそうそう。うん、はい。ということで、オープニングでのお便り紹介以上となります。
はい。
本編では、ステージ180からね、189までにいただいたお便りを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、まずステージ180、お便り会の方にいただいたコメントを頼り紹介したいと思います、う
ん、はい。
DM でヘイカさんからいただきました。川崎さん、長谷川さん、 DM では初めまして。ステージ180を今朝の仕事中に拝聴させていただきました。まさかステージ178チェルノブ会のおすすめ引用リポストのことを紹介していただけるなんて夢にも思わなかったので、読まれた瞬間全身の血の毛が引きました。ラジオで名前を呼ばれるなんて石川義弘のオールナイトニッポン以来です。お二人が僕のことを感謝しかないとおっしゃっていましたが、私もこれほど楽しいゲーム番組を配信してくださっているお二人には感謝しかありません。ありがとうございます。これからも末永く BB ブロスを配信してくださることを切に願います。よろしくお願いします。追伸、そろそろドルアーガの塔を取り上げていただけると幸いです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらも内容で書かれているようにですね、ツイッター上ではね、何度か会話はさせていただいたんですが、
はい、
改めてね、お便りいただいたということで紹介させていただいたんですけど、ヘイカさん、イラスト書かれてるんですよね。
うん、そうそうそう。
ゲームの話題とともにそのイラストを書いて、うん、まあ、投稿するという感じで、はい、ファンタジーゾーンの回をね、
うんうんうん、
引用リツイートでね、うん、イラスト付きで紹介していただいた時がめちゃくちゃ見られてたみたいで、
うんうんうん、
すごいいいねもついてて。
そうでしたね。
はい。気に入っていただけたみたいで。
うん、
まずね、この全身の血の毛が引きましたって、一応この笑いって書いてるんで、これがないと何か恐ろしいことがあったんじゃないかっていうね、ことになりますから。で、このラジオで名前を呼ばれるなんて石川義弘のオールナイトニッポン以来ですっていうね。ちなみにこの石川義弘のオールナイトニッポンという番組は、
はい、
92年から95年まで放送されてたそうなので、うん、
はい。
まあ、この年代の方じゃないとピンと来ない。
お便り出してたんでしょうね。
そうですね。うん、すごいですね、
うんうん。
だからやっぱラジオっていうものに
こう。そうですね。ラジオがお好きというかね。
うん、そうですね。
まあまあでも、はい、オールナイトニッポンで読まれる方がよっぽどすごいと思いますね。そうですね。本物のラジオ。
そうそう。我々の番組、ラジオとは言ってますが、音声配信番組ですから。
はいはい。
まあそれでもね、喜んでいただけてますから。はい。我々が感謝してるって言ったのは、うん、陛下さんがね、イラスト付きで我々の番組をバーンとこう紹介してくれるから。
そうですよね。
で、結構たくさんの方にそれ見ていただけてるみたいなんで、うんうんうん、本当宣伝していただいて嬉しいなということでね。
はい。
そして、追伸でね、うん、そろそろドルアーガの塔を取り上げてほしいなと。陛下さん、ナムコ好きなんですよね。
そうですね。描かれてるイラストを見てると、そうですね、ナムコ多い印象ありますね。
は
い、
まあ確かにドルアーガもね、取り上げてはないですけど、まあ、タイトルとしては、曖昧までちょこちょこ出してはいるんです
よ、う
ん。
名前は出しますね、う
ん。しかもね、あんまりね、ポジティブな話してないから。
ちょっとね。そう。
かなり特殊なゲームだと思いますんでね。
まあでも、やっぱりゲーム史においてはすごく、ね、いやもう当然、はい、重要なゲームですよね。
うん、不思議な魅力のあるゲームだと思います。はい。はい、では続いて、長谷川さんお願いします。
はい。8888さんからブログの方にコメントいただきました。
はい。
お便り会で、サスケ VS コマンダーの名前が出た時に、令和になってこの名前を聞くことになるとは、と驚きました。そして自分がサスケ&コマンダーと間違えて呼んでいたことに40年以上経って気がつきました。サスケ VS コマンダーと書いてあるのは分かっています。でも脳内ではサスケ&コマンダーになるのです。しかし、ケムコの回でスパイ VS スパイの名前が VS だけど&と読みますね。と話が出た時にサスケ&コマンダーと読むのが正しいということにしました、自分の中で、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんだかこう、ややこしい話ですけど。
このあたりはね。
うんうん。
考察好きの8888さんということで、ね。
はい。
やはりここでも非常に考えられてると。
まあでも間違えちってね、一回覚えちゃうとね。
わかる。
目で追ってわかってるのに脳内変換がミスっちゃうってありますよね。
いやでもね、これ決定的な違いがあるというか。
はい。
スパイ VS スパイって読むでしょ、だって。
いや、読みますよ。だって、ゲームの中でも戦ってるもの。あの二人、白と黒。
これ、本当のとこ、ちょっと調べてないけど、どうなんすかね、これ。
あ、僕は勝手に、ケムコさんが、VS っていう言葉が当時聞き慣れないから、アンドにしとこうってやってるんじゃないかなって思ってますよ。僕はそう思ってた。
いや、私はこれ、よくわかんないんですよ。だってね、文字では VS って書いてますから、
書いてある。
これをどう解釈してもアンドにはならないですからね。
ならない。いや、だって意味合い全然違うじゃないですか。
ねえ。うん、こう永遠の謎というか、まあ、何か理由知ってる方いらっしゃったらね、ぜひコメントいただけたらなと。
ね、
はい。はい。じゃあ続いて、ステージ181、魔界村。
はい。
こちらの方にも、もう予想通りというか、めちゃくちゃいただきました。
まあ、まあ、ね、有名ですから。
俺はそうですよ。うん、もうこれでコメント来ないわけがない、
ね。
まあ、その中からね、全部紹介できないので、はい、いくつか紹介させていただきます。TRO さんからいただきました。うわー、謎魔界村、記憶の扉が開いた。魔界村はほとんどやってないんですが、なぜかこれだけ持ってました。で、結構面白かった記憶があります。元ネタのインクレディブルマシーンもやりましたけど、こっちはお題から何からシュールな感じで、まさに謎のゲームでしたね。しかもマキシモも遊んだ記憶があります。なんか持ってたマイナーなゲームって完全に忘れてるのがありますね。BB ブロス聞いてて、初めて変な声が出た瞬間だったので、思わずリプしちゃいました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、まさか、謎魔界村の方で食いつかれるとはと。
そうですね。
これは、長谷川さんがだから魔界村シリーズの中で紹介したんですね。
そうです。ピタゴラスイッチみたいなゲームを、なぜか魔界村でやっているっていうね。うん、
だこれ、ゲームのタイトルですよ。謎魔界村ってね。
そうです。
うんうんうん。うん、まあこれ遊んだことある人なら確かにもうほぼね必要な記憶じゃないから、
そうです
ね、記憶の片隅になってたのが聞いたことで蘇ってきた
ついでにマキシモも思い出してしまったという
これすごいな、
うん、
まあこれこそ温故知新なんですかね。
そうだ、
違うかな。
まあまあでもどっちもねいいゲームだと。
まあね。
まあ、僕は謎魔界村やったことないですけど、元のインクレディブルマシーンがまあ面白いんで。
そうね。だからゲームとしては面白いんでしょうけど、ただ、なぜ魔界村って。
そう。
本当にそこも含めて謎ですよね、本当に。
はい。これからも軽率にリプしてください。
そうね。うん。TRO さん結構このパターン多いですよね。
はい。
わーっていう感じがね、多い。はい。では次、長谷川さんお願いします。
はい、やっちゃんさんからいただきました。魔界村シリーズで印象に残っているのは、作品を通して継承されている一面の BGM です。最新作のタイトルにもありますが、あの曲を聴くたびに魔界村に帰ってきたと感じられる良い演出だと思います、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、うん、そうですよね、うんうん、もうテーマ曲ですよね、魔界村といえば、
うんうん、
あれは確かに秀逸な曲ですよね。
そうですね。いやでも、うん、そうそう、これ気づかなかったです僕、う
ん、まあ音楽の話本編であんましてなかったんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
でもみんなあの曲は残ってると思うんですよね、頭にね。
いやー、このメロディーラインはね、うん、本当にその記憶に残るというか、
うんうん、
曲自体がちょっとこう驚しい感じの演奏になってるじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
ちょっとこうビブラート入ってこう、ね、うん、わわわわーんと感じね、
うんうん
うん。あれもねすごくいいんですよね。
うん
うん、本当にこう名曲ですよね。
そうですね、うん。初めて聞いた当時は、やっぱりなんかゲームセンターのゲームはすごいなぁと思ったし。
わかる。そう。
うん。
やっぱりね、ファミコンの音とは違いましたよね。
違いましたね。うん。うん、でも、それがね、ずっと今も変わらないというかね、あのイメージのまんまずっと、魔界村あるなって言われてみると、確かにそうだなと。う
ん
う
ん、確かに、
うん。
はい。で、続いて、スポティファイのコメントの方に、年親父さんからいただきました。
はい。
クリアしたことないけどすごい楽しかったです、うん、裸で槍を投げてる姿も意外と勇ましくてかっこよかったですよね、うん、アーケード版の探検の連射はどこで覚えたのか知らないけどみんなやってました。そしてファミコン版のレッドアリーマのノーモーション攻撃は本当に怖かったです。お二人の会話を聞いてるだけでゲーム中の BGM を思い出すくらい印象に残るゲームでしたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらでもね BGM の話出てますけど、うんうん、言われてる通りにね槍を投げてる姿がやっぱかっこいいというのは印象的ですよね。
うん、そうですね。
番組の中でもね話しましたけど初期武器が槍っていうね、
うん、
でかい武器を初期で投げて探検は確かに連射はできるけど威力はどう考えても槍の方がありそうっていう感じが視覚的に分かりましたし、
ね、ですよね、うん、まあ投げてる時のポーズもちょっと独特で頭に残りますよね、
うんうんうん、そうですね。同じポーズでね、うん、武器だけが飛んでいくという動きじゃなくてちゃんとこう投げてますからね、
うんうん
うん、そういうところもカプコンらしい感じがしますけど。
確かに、
うんうん、でレッドアリーマもね怖いというね、
うん、
まあもう手こずった印象しかないですけど
本当ですよ、
うん、倒し方ね知ってたら簡単なのかもしれないですけど、
うん、
言っても難しいと思うな。
難しいと思います
ね。
うん。
じゃあ続いて長谷川さんお願いします。
はい、ガレーミルクさんからメールフォームの方にいただきました。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。ステージ181魔界村についてお便りを行いたくブログメッセージいたしました。私はファミコン版が難しいので未プレイです。リアルタイムでは所持しておらず名前と難易度を知っているソフトでした。ゲームセンター CX を視聴して自分には無理だなと諦めていました。ある時レトロゲーム筐体を置いているゲームセンターに友人と遊びに行った時にこの魔界村が稼働していました。一緒にいた友人に最初のレッドアリーマが難関なんでしょうと聞いてみたら、友人かっこ年上はいや倒すコツがあるから楽勝だよやってみると言いました。そして実際プレイする友人はこの先にアリーマ出てくるから武器を投げて初期位置に当てておく、あとは連射するだけと言って前にジャンプしながら当てて歩いてくるレッドアリーマに武器を連射して瞬殺してしまったのです。難しいと思い込みしていた敵をあっさりと倒す友人に感動してその後の左右に動く浮島に乗れずに一気失った落差で大笑いした記憶があります。今回レッドアリーマを倒すコツを 2P さんが話しているところで歩いてくるレッドアリーマは簡単に倒せるというキーワードが同じでしたので頭の中に一気に当時の記憶が蘇り通勤電車の中でふふっと声が出てしまいました。その後少し寂しい感情も出てきました。なぜならそのゲームセンターはすでに閉店しているのです。飲み屋街近くにあるビルでゲームセンター、ボーリング、カラオケで遊べる場所でした。メダル、クレーン、レースゲームなどがあり、レトロゲーム筐体もあるフロアもあって、ゲームセンターのすべてを楽しめる施設でした。閉店するときは地元の新聞に掲載されるほどのニュースにもなりました。もうあのゲームセンターで遊ぶことができないんだ、という少し寂しい感情が出たのはそのためです。今回の魔界村の配信を聞いていろいろな感情が出てまいりましたので長文と乱文ではございますがメッセージさせていただきました。すでに BB ブロスをその友人にはかなり初期の頃に共有済みです。私のゲーム人生に新しい楽しみ方を教えてくれたとても大事な友人です。同じことを思い出してくれてたら面白いのになと思うので久しぶりに連絡してみようと思いますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いやー、こちらもいい思い出ですね。
そうですね。
先ほどね、レッドアリーマ難しいじゃん、みたいな話をしましたが、
うんうんうん、
同じね、エピソードですよね。
はい、はい、
うん。で、その友人の方はね、いや倒し方知ってるよ、と。
うんうん、
まあ、これびっくりしますよね、倒し方教えてもらったらね。
うんうん、
で、その後、浮島に乗れずにやられると。もうこれあるあるですよね、これ。
川崎さんと言ってたことと一緒。
いや、だって、これマジであの島むずいよ。
そう、そう。いや、ほんと。
絶妙のね、あれ、デザインですよ、あれね。
っていうか、這い上がれよって思いますよね。まあね。そんな深くなさそうだけど。
でね、このエピソードを、まあ我々の番組を聞いてね。
はい。
記憶が蘇ったと。
うんうん。
しかもその時遊んでたゲームセンターがもう閉店してるというのがね。うんうん、まあこれはもう私も 同じですよ。ほとんど行ってたゲームセンターも残ってないですから。
あ、
うん、まあ、しかもこのね、複合施設ですね。ボーリングやカラオケや、
うん、
もうあらゆるものが置いてあると、
うん。
こういうのが一軒近くにあればね、
うん、
あ、すごく遊びに行きやすいんですが。しかもニュースになってるってことは結構有名なとこですね、これね。
そうですよね、大きかったんでしょう
ね。かなり大きいね、とこですね、うんうん。そしてね、嬉しいことにその友人の方に、この我々の番組紹介してもらえると。
うん
う
ん、
ねえ、
うん。
大事な友達に紹介していただいたということで非常に我々も嬉しいんですが、
はい。
ね、いいお話だなと。
はい。
うん。
うん、
なんかこう情景が浮かぶエピソードだなと思ってね、
うんうん、
読ませていただいたんですけども。では続いて、ステージ182、ケムコ。
はい。
メーカー界ですね。
うん。
こちらもね、かなりたくさんの、
はい。
コメントいただいたんですが、まあその中からいくつか紹介します。
はい。
はい、まずは、りょうじさんからいただきました。ダウボーイは、なぜか発売当初に、定価で買ったけれど、本当に意味がわからなくて、スタートした最初の画面しか知りません。
うん。
多分、ジャケ買いしたんだろうな。あまりにも意味がわからなすぎて、記憶がないくらいです。そしてドラッケンはしれーっとクリアしましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
長谷川さん思い出のダウボーイですね。
そうですね、途中まで僕のコメントなんじゃないかと思ったんですけどまあドラッケンをクリアしてないんで僕じゃない、うん、ということがね、わかりましたけど、
いやーでもやはり同じく感じた方がいらっしゃると。
そうなんですよ、
意味がわからない。
でもジャケ買いしてる人が僕以外にもいるってことは、
うん、
やっぱ面白そうに見えたんでしょうね。
やっぱ魅力的だったんでしょう、うん、ジャケットが。
うん、
まあでもドラッケンクリアしてるっていうのもやはりりょうじさん上手ですね、ゲームね。
うん、あとなんか
結構ドラッケン難しいと思うけどな。
根気があるじゃないかなと思いますね。
やっぱりあのゲーマーのお父さんお母さんからね、
うんうんうん、
生まれたサラブレッドですからね、りょうじさん。
でもダウボーイはダメだと。わからない。
あの、面白くない以前に意味がわからないって言ってますからね。
記憶から消去されてますからね。
はい。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ゆきゃすいまるさんからいただきました。ケムコの思い出といえば、番組でも言及されていましたが、やはり、レイジングループだな。何の予備知識もなく、なんとなく購入してプレイを始めたら、まあ面白い。やめ時が見つからず、睡眠時間1時間で会社に行って、帰宅後またひたすらプレイした思い出、ノベルゲーの金字塔だと思います。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー素晴らしいですね。このレイジングループの話題がここで出るとは思わなかったんですが、
うん、
こちら私も大好きなゲームでして、はい、レトロゲームじゃないんでね、紹介してないですけど、
うん、
最近では非常に珍しい、
うん、
もう重量級のテキストアドベンチャーゲームというかね。
はいはいはい。
うん。まあ、アドベンチャーというよりは、ノベルゲーにちょっと近いかな。
そうですよね。
うん。
まあ、下地が人狼ですよね、あれは、ね。
一応ね。
うん、 うん、うん。
でも、主人公がまあ、推理するというところにそこまで重点を置いてなくて。
はいはい。
選択肢でお話が分岐するという意味では、音切り層とかサウンドノベル系のイメージ。
うんうん、
だから、
そうですね、
もう一つのね、人狼で有名な、グノーシアスか。
うん。
グノーシアスっていうね、
うん、
ゲームありますけど、あちらは本当に推理ものなんですけど、
そうですね。
レイジングループはそこまで推理ものという感じではないですね。
うんうん、
お話の内容自体は推理ものですけど、
こう舞台に人狼のモチーフを使ってると言えばいいんですかね。
う
ん、
そうですね。うん、そうそうそうそう、
うん。
だからゲームシステムとしてその犯人を見つけようということがメインな感じではないんですよ、レイジングループは。
うんうんうん、
ただもうこのね、睡眠時間1時間で会社行ってまた帰ってきて遊んだって、これわかります。私もね、始めた時はもう一気に遊びましたね。
うん。
もう本当に先が気になってしょうがないんですよね。一体どうなるんだろう、この話ってい
う、
ね。
うん。
うん。
まあ、BB ブロス的にはこう、相当新しい部類ですけど。
うん。
でもまあ、10年経ってないか。でも結構前ですよね。
うん、10年は経ってないけど。
うん。うん、
私はね、スイッチで遊んだんですけど、
はい、
非常に面白いというか、うん、楽しめるお話でしたね。
はい。
いや、ほんと素晴らしいですよ。
うん。
じゃあ続いて、鳥のターキーさんからいただきました。ケムコとは渋いな。ファミコン初期から現在に至るまで、ずっとコンスタントにゲームを出し続けてるイメージ。スパイ&スパイは未プレイなので、一番印象に残ってるのは、時の旅人ですね。友人宅でプレイしたんだけど、鉄塔鉄尾何が目的なのか理解不明。 いろんな時代に飛んでは当時の自分には意味のわからない会話をさせられた挙句に選択をミスって一発死を繰り返してました。ちょうど同じ時期にその友達は未来神話ジャーバスも購入しており、後に女神転生を持ってくるまではこいつセンスねえなと思ってましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後悪口になってるけどまあでも仲いいんでしょうね。
うんうん。
いやでもこういう友達貴重ですよ。
そうそうそう。
うん。こういう友達がね、知らないゲーム遊ばしてくれますからね。
そうです、そうです。
うん。
ね。まあでも、ジャーバスも、時の旅人も、一見面白そうに見えますよ。
わかる。
うん。
それはすごくわかります。
だって未来神話ですよ。めっちゃかっこいいじゃないですか。
しかもジャーバスですからね。そうそう。濁点二つで上に点々ついてますからね。これ絶対面白そう。
期待しますよ、これ、ね。
わかります。で、女神転生持ってきて、やっと、あ、面白いゲーム持ってきたと。
そうです。当たりを引いてきた。
これでも際どいけどな、女神転生も人によってはなんじゃこりゃって言われかねないですけどね。
うんうんうん。
まあでもこの前の二つがあるからね。
そうですね。
SF
好きなのかなって
感じ、ね。そうですね。これ完全に、なんかでも、神話通ってますよね。
うんうん。そうそうそう。一貫してるけど。
この、お友達の好きなものはなんとなくわかりますね。
そうですね、
うん。うん。ファンタジー系というか、なんかこういう、SF ファンタジーっぽいのが好きなんですね。
うんうん
うん。うん、まあでも、ケムコのイメージってね、なんかずっとこうゲーム出してるなっていうイメージっていうのはわかりますね。はい、
うん。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。たくさんからいただきました。ケムコといえば、時の旅人というくらい思い出深く、その後ケムコとの付き合い方が変わった作品。発売数ヶ月前、ファミ通の期待の新作的なコーナーのさらに隅に、横スクステージで銃を持った二頭身の主人公らしきキャラが描かれ、各時代を舞台にしたアクションとして開発が進んでいると書いてあったんですよ。そこから親戚のおばさんがくれた小遣いで馴染みのおもちゃ屋に行ったら発売日だったらしく、ああいつか見たあれが出たんだ程度で時の旅人を発売日に定価で買ったんですよ。家に帰って早速プレイすると 2D の横スク画面は一向に出ず、歴史の偉人が雑煮は味噌かカツオだしかみたいな質問をし、返答次第で切り殺されたり叩き殺されたりする変なゲームで、その時買う直前で再度確認することを学ばされたなぁ、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これもね、まさか続けて時の旅人が来るとはね。うん、
いや、衝撃的ですよ。この雑煮の下りは、秀吉と光秀が言い合いしてんじゃなかったかな。どっちだみたいに言ってて、
あ、
これ正解って、なんかあるのかな。
いや、これなんか番組の中でも言ったかもしれないですけど、
はい、
ちょっとこう美味しんぼのに近いもの感じますよね。
やっぱり、はいはいはい、美味しんぼもね、
うん、
本当にバッドエンドを見るのを楽しむゲームなんじゃないかっていうぐらい、
ちょっとね変わってますよね、
うん、どっちも原作あるはずなのにどうしてそうなっちゃうのか、
そこがだから面白いですよね。
うん、
自由な時代だったんじゃないですか。今ならこれ多分 OK 出ないと思いますけどね。版元から。
出ないですよ。
ねえ、
うん。
では続いてね。ステージ183。
はい。
クォース&ランパートというね。
はい。
ちょっと毛色の違ったね、パズルゲーム2本立てということで。こちらもね、やはり知名度あったのか、たくさんコメントいただきました。
はい。
DM で、新メガロさんからいただきました。はじめまして。ふっと聞き始めたらとても面白く、ステージ0から聞き始めています。ただのプレイした感想だけでなく、しっかりと調べた内容が聞けるので、知らないゲームの話も面白く聞かせてもらっています。また、レトロゲームプレイレポートも気になり、好きなところから聞いていいとなっていても、順番に聞きたいと1話から聞くことになった次第です。そんな中、私の BB ブロスでは、シューティングゲーム強化期間が終わり、ステージ91まで聞いていたのですが、ふと最新話でランパートの文字が目に入りました。大好きなゲームの一つだったので、つい最初から順番にという自らに課した縛りを解き、ランパート会を聞きました。ゲームセンターには近所の駄菓子屋くらいしか行かなかったので、アーケードであることは知らなかったのですが、私はファミコンで遊んでいました。本当によくできたゲームで私は対戦をよくしていました。全力で壊さず、わざと虫食いに壊したりしました。対戦は城を守れなかったら負けというだけでなく、3回やって囲んだ得点で勝負が決まるというシステムが秀逸でした。 あと修復時の音楽が印象的で、本当に慌ててミスを誘発させるための音楽ではないかというような音楽でゲームにぴったりマッチしていました。そして対戦に勝てたら AB を交互に押して相手の足の裏をくすぐれるという無駄な仕様もツボ。懐かしい思い出が一気に蘇り、また何かで遊びたいと思いました。そして本当に偶然なのですが、私が最後に聞いていた91回がときメモ2なのですが、ランパート界のレトロゲームプレイレポートもなんとときメモ2ということで、これは誰かに共有したいと追いついたら DM を送ろうという縛りを解いて DM させていただきました。もしこの DM が読まれることになったとしても、私が聞くのはまだしばらく先になるかもしれませんが、これからも少しずつ聞いていきたいと思います。これからも楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。新メガロさんも初めてということでお便りいただいたんですが、はい、ね、はい、途中で何か聞いてくださったみたいで、
うん、
で、そこで面白かったからゼロから聞き始めたと。
うん、
まあ、ゼロはね、聞かなくてもいいと思うんですけど。レトロゲームプレイレポートもね、別番組にはなってるんですが、
うんうん、
順番に聞きたいから最初から聞いてると。
はい、
まあこのお便りいただいた時は、ステージ91まで聞いていたと、
うんうんうん。
で、その途中で最新回のゴーサンドランパートが更新されてお便りくださったわけですけど、う
んはい、
これね、前もトリノさんが同じことをしてましたよね。
うん、
過去回から聞いてって最新回は後にしようとかって言ってたら、いや、待てよと、
うん。
最新回更新された時にそれは聞いて、
うんうん、
過去回は別で聞けばいいじゃないですか。
そうそうそう。ね。最新と過去とから攻めていくというね、挟み撃ちということで。
全然それでもいいと思いますんで、あの、新メガロさん、もし、
はい、
もしこの回お便り回で聞かれてたらですね。
はい。
最新回が更新されたら、最新回聞いていただいて。
はい。
で、また過去回に戻っていただければね。
はい。
いいと思いますよ。まあまあ、その続けてね、
うんうん、
聞きたいという気持ちも私も性格的にそういうタイプなんで。
うんうん、うん。
一作目から見直したいみたいなね、タイプなんで。
はいはいはい。
わかるんですが。
はい。
お便りをね、紹介したのリアルタイムで聞いていただきたいので。できれば、今聞いててほしいなという声は届かないんでしょうね、多分ね。
ちょっとこう、私が聞くのはまだしばらく先になるかもしれませんが、そうそうそう、これからもっていうこの、
なんかこの過去からの手紙、
なんかエモいが、そうそうそうそう。素敵だな、これ。
ね、タイムトラベラーみたいな、ね。
そうそうそう、そうなん
感じですよね。
ジョン・タイター的な。
いや、これだから、本当にね、新メガロさんが追いついて聞いた時に、あ、うん、読まれてるって思うんでしょうね。
そうでしょうね。
一人でタイムパラドックスを感じられるというかね。パラドックスではないけど別に。
うん、
はい。では次、長谷川さんお願いします。
はい。オリープさんからいただきました。ランパート特集は嬉しい。数人集めて徹夜で対戦していた思い出。洋ゲーとしてはドゥームに次ぐ時間泥棒ゲームでした。過去、もちろんメガドラ版といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもね、ランパートに反応していただきまして、
はい、
数人集めて徹夜で対戦していたっていうのは相当盛り上がってますね、これ。
はい。
これかなり仲間内ではもう、
はい、
スマッシュヒットだったんでしょ
う
ね、これ。
うんうんうんうん、うん。
だって、ドゥームに次ぐですよ。
そうそうそうそう。
ドゥームに次ぐ言ったら相当ですよ。
歴史的なゲームに次
ぐ。ね。ドゥームなんてもうめちゃくちゃ、その FPS ではもうパイオニアですから。
そうですよね。
うんそれとランパートが匹敵してるのかというところです。むしろ私の方が感動しましたけど。
うんうんうん、
はい。まあでもそれぐらいね、魅力あるゲームだと思いますね。
確かにね、対戦すると、こう、お互い分かってやってれば面白いでしょうね、これね。
そうですね。うん。じゃあ面白いと思いますよ。で、番組の中でも言ったみたいにね、
うん、
ルールは簡単だけど、その簡単な要素がいろいろ積み重なってることでね、
うんうんうん、
複雑にこう戦略が組めるというかね、
うん、
いろんな考え方できるというところも面白いと思うんですけど。
はい。
では続いて、滝沢正和さんからいただきました。コースは MSX 版をやってた。制作者の意図として、弾数少なく全体として大きく消せるパターンがあるのだけど、それが楽しくてやっちゃいけないのを大きく作りすぎてよく自滅してた。あと調子に乗って一発多く打ちすぎて、あーってなってた。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらコースに対してのコメントですが、う
ん、はい。
MSX 版ということでね。
うんうん。
まあ、この大きく消すね。
うーん。
パターンね。これ、ま、欲張るパターンですよね、これね。
うん、うん。
で、大きくするということは、こう、勢い余って、多く打ちすぎて消せないっていうね。
うん、
これもあるあるですね。だから結局は、こまごま消していった方がいいと。
そうなんですよね。
でも、大きくて消した方が点高いんですよね。
そうそうそう。だし、うん、なんか、何より気持ちいいですからね。
わかる。
う
テトリスでね、貯めて貯めて、
うん、あ、そうそうそう、
テトリスで消すというあの感じですよね、そうそうそう、本当にね。で、ミスって、大変なことになる。
うん、
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では続いてステージ184ワールドヒーローズ、
はい、
こちらね久々格闘ゲームですが、
うん、
まあこちらもやはりワーヒーは人気タイトルということでめちゃめちゃコメントいただいております。
はい、
じゃあ長谷川さんお願いします。
はい、 DM でシュンチャールズさんからいただきました。川崎さん長谷川さんどうも、シュンチャールズです。ダメだな、シュンさんのいい声みたいにはならないんですけど。
いいですよ。いいですよ、それは。
はい。僕がワールドヒーローズとの出会いを果たしたのは92年、まさに格ゲー全盛期の頃、世の中も浮かれ調子の頃でした。僕には7歳年上のいとこがおり、よく遊んでもらったものです。彼は、いわば僕の憧れ。今思えば中学校でサッカー部に入ろうと思ったのも、虹色の青春の影響だけではなく、少なからずそのいとこのお兄ちゃんの影響もありました。そんな彼が当時ゲームセンターや一緒に行ったスーパー銭湯でよく遊んでいたのは、スト2でもガロー・リューコでもなく、初代ワールドヒーローズ。当時ギリギリ小学校に上がるか上がらないかの自分にはお小遣いもなく、横で楽しそうにプレイをし、ボタンを連打する彼に憧れを抱いたものです。ちなみに彼はキムドラゴン使いでした。その後、祖父母にスーパーファミコンを与えられ、自分のゲーム機を持ったわけですが、当時スーパーファミコンに移植されたワールドヒーローズ、当然やりました。2も移植され、そちらも楽しくプレイはしましたが、やはりスーパーファミコンという制約上、音、あのゲームセンター、スーパー銭湯で感じた迫力からは、若干印象は違いました。そしてその後、意を決して購入したのは、ご存知、ネオジオ CD、うん、移植されたワールドヒーローズパーフェクト、最高でした。これだよ、この吹き飛ばされた時の打撃音、ダウンした時の床に叩きつけられる音、忍法風林火山のそれまでになかった連続でのヒット。 PS を購入して時メモにガチハマりするまでは自分にとって最高のゲームの一つと言っても過言ではありませんでした。ちなみに自分は先の技名でもお分かりかもしれませんが、風魔小太郎使いでした。スタンダードな竜タイプよりも派手で打撃数の多い、またライバルキャラという設定が魅力だったのかもしれません。そして長谷川さんのプレイレポートも最高でした。ぜひ長谷川さんともトケメモ2についてお話ししたいです。と、本当にまとまらない勢いだけの長文をずらずら失礼しました。今後の配信格ゲー会も楽しみにしています。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、シュンさんはお便りいただくごとに、シュンさんの人生が赤裸々に分かっていく。人物像がね、どんどん鮮明になっていくというかね。
解像度が上がってきますよね。うん、
そしてその、合間合間にちゃんとときメモを入れてくる
って。はいはいはい。
もうときメモ芸人みたいになってますけど。
そうですね。
うん。ただまあ本当に、シュンさんの青春っていうのはまあときメモも当然あるんですけど、格ゲーもかなりお好きなようで、相当遊ばれてるみたいなんですよね。
うん、
で、面白いのがね、この、最初、ワーヒーをね、スーファミで遊んだけど、やっぱなんか違うと。
うんうん、
で、ネオジョー CD 買って遊んだら、これが本物だと。まあ当然、ネオジョー CD というのはもうアーケードのまんまというかね。
はい。
むしろ音は CD で鳴ってるから、ゲーセンより生音が鳴ってたはずなんですよ。
うんうんうん。
ただね、この打撃音とか SE に対して反応してるところを見ると、やっぱシュンさんこの頃からもうすでに音に対して興味があったんですかね、もしかしたら。
うん。
今音楽やられてますけどね。
そうですね。うん、耳がいいっていうのとも違うけど、そういうところへのこう意識が強いんでしょうね。
う
ん。
そうですね。視覚以上に多分聴覚の方に何かこう、うん、感覚が強いというかね、
うんうんうん。
そういうセンスをお持ちなんでしょうね。
うん。
わ、うん、かる。風魔小太郎わかりますよ。
うん。
私も風魔使ってましたよ。半蔵より風魔でしょ、やっぱね。
まあね、人気ありますよね。
うん、ね。技がね、派手でかっこいいんですよね。
うん、
うん。
オラオラ言うしね。
そうそうそう。爆裂究極拳とかめちゃくちゃかっこよかった、
ね。最高にかっこいいですね。
めちゃかっこいいっすよ。
うん。
ね。で、最後にちゃんとね、ときメモの話を持ってきて、と 目も2で長谷川さんと話したいと言われてますから、またね、機会があったら、ぜひぜひ。っていうか、2の話なら、まず私もしたいんですよ。
はい。
長谷川さんやっぱ4の人ですから。
いや、まあね。
まあでも今は2もな、遊んだからな。私よりだいぶ新鮮に遊んでるからな。
うん。
はい。ね、ぜひまた、格ゲーの話をね、シュンさんの番組の方で話していただけたらなと思います。うん、はい。で、続いてね、コッシーさんからいただきました。ワーヒーのパイオニア精神、ときめもの作り込みなど、ゲームを作る側、楽しむ側、双方の矜持にも似た熱いものを感じる神回候補ですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、めちゃめちゃ褒めていただきましたけど、うん、まあ確かにね、我々の番組はゲームシステムとか、そのね、作った時の状況とかそういう話よくしますから。
はい。
まあそこらあたりを感じ取っていただけたならね、非常に嬉しいですけども。まあそれはもともとそのゲーム自体のね、魅力ですからね。
うん。
それを話してるだけですけども。
うん。
まあそれでもね、それを楽しいと思ってくれてるからこそ聞いてくれてるんでしょうけど。
はい。
いや、ほんとそうですよ。ワーヒーとときめもって、まあ他のゲームもそうですけど、よりね、個性的なゲームほど作ってる人たち本気ですからね。
そうですね。
うん。まあ、本気で作らないとね、初めてのものとかってね、作れないですよね、やっ
ぱ。まあね、世に出るまで、
そう。
評価できないから、
そうなんですよ。
自分らが信じるしかないですからね。
ね、結果から見たら何を心配してるんだって言われるかもしれないですけど、もう当時、開発者の方は本当不安だったと思いますよ。
うん、
まあ自信も当然あるけど。
はいはい。
でも本当に大丈夫かなとか。
そうそうそう。
だって、ね、スーパーマリオの回に話しましたけど、スーパーマリオですら宮本さんは発売する前に、
うん、
大丈夫かなこれって思ってたわけですから。
いや、信じらんない。
ね、あ、そういうもんなんですよね。でも、ものづくりってね。
うん。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。大ちゃんさんからいただきました。ワールドヒーローズは2からやりました。キャラクターたちは聞いたことがある英雄ばかりで、雰囲気も明るく間口が広く感じました。ダウンした時のゴングなど格闘大会感もありましたね。塾帰りの駄菓子屋でよく遊びました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2から遊んだと。
はい。
そうそう。ね。やっぱりこう、元ネタが実在した歴史上の人物ということでね、
うん、
そこのキャッチーさもありますしね。うん、
ありますね。
うん。で、ちょっとコミカルですからね。
そうそう。色出しやすい。色使いもね、結構カラフルだし。
うん、なんかパッと見の印象でね、
うん、
難しくなさそうっていう感じが
ありますよね。ああ、わかりますわかります、うん。そうそうそうそう。
なんかこう、リアルな絵とかだとね、なんか難しそうなゲームっていう印象があるんですよね、やっぱり、ね。
うんうんうん。うん
でね、ダウンした時のゴングね、そう、カンカンカン、
そう、
これ言ってなかったな。
そうですよね、ワーヒーぐらいしか。
だからあれだって普通はボクシングとかプロレスのゲームですよ、あれがなるって。
そうです
よね。格闘ゲームであのゴング。
あったかな、まああんまりないですよね。
まあだから実際、格闘技ってゴング鳴らすじゃないですか。
そうそうそう。
K1 とかでもね。
うん、うん、うん。
だから全然大会としては正しいですよね。
ですよね。
うん。いやー、いいですね。
うん。
駄菓子屋で遊んだって、このあたりのセットでね。では、続いて、高杉直也さんからメールでいただきました。
はい。
初代のワールドヒーローズは近所の銭湯で遊びました。その銭湯はお風呂内に滑り台やサウナなどもあって、軽食もできて、ゲームコーナーもある今のスーパー銭湯の初期型みたいな場所でした。当時小学生だった私は親からもらった1000円を握りしめて、同級生と自転車で遊びに行ってました。入浴料と安いラーメンを食べて、残りの金額である300円くらいで、UFO キャッチャー、ファイナルファイト、ワールドヒーローズの3択から遊んでおりました。ファイナルファイトの連打に疲れた頃に、コミカルな技やデスマッチの丸坊主、カッコジャンヌなどを友達と笑いながら、格ゲールールを理解せず遊んでました。放送を聞いていると狙い通りのターゲットでした。中学生になった頃にはパーフェクトをゲーセンで遊び、ラスプーチンの秘密の花園を繰り返して爆笑する、確実に汚れた大人の階段を登ることになりました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。高杉さんはね、まとめてね、
うん、
いろんな回に関してのお便りをメールでいただいたんですが、これ面白いですね。銭湯にゲームが置いてあると。
うんうんうんうん、
これ面白いですね。
うん
親御さんからね、お小遣いもらって行ってたということは、うん、多分、そういうアットホームな場所なんでしょうね。
そうですね。子供だけで行っても大丈夫かな、
う
ん。
そうそう。小学生だけでね、行って。しかもまあ、うん、お風呂とセットってことは、あれかな。晩ご飯食べるのも、兼ねて、
うんうんうん。
で、ついでにお風呂も入っといてと。
うんうんうん。
いうことでお金渡してね。これめちゃくちゃ楽しそうですね。
うん、楽しそう。
友達とお風呂入ってラーメン食べてね。
うん。
で、残ったお金でゲーム遊ぶってもう最高じゃないですか。
うん。
まあでも分からないながらも、和日遊んでたと。
うん。
で、中学生になった時にはパーフェクト遊んでたっていうね。
うん。
まあ分かるわ、この秘密の花園なんかはもう中学生やったら最高に面白いですよ、これ。全然ね、これ汚れてるからとかじゃないですよ。
うん。
中学生だからこそ笑えるというか。
そうそうそう。
小学生にはちょっと、いまいちよく分からない。
ちょっと難しい。
うん、なんか、変な人だな、ぐらいの感じですけどね。中学生になってやっとその面白さが分かるっていうね。
うんうんうんうん、
では続いて、ステージ185、ワールドヒーローズ、横尾君俊さん、スペシャルインタビューということでね。
はい。
こちら、サプライズ配信会ですけど。
はい。
まあ、こちらもですね、やっぱり皆さん、驚いて喜んでいただけたようでですね。
はい。
非常にたくさんコメントいただいてるんですが、
うん、
短いコメントをね、まとめて、長谷川さんの方で紹介してもらいたいと思います。
はい。まず、君彦さんから開発サイドの話を聞けるのは貴重ですね、といただきまして、あと、桑畑さんから、何これすごい、といただきまして、佐藤さんからは、あれ、またワールドヒーローズ配信してる、と思ったらスペシャルインタビュー会だった、ありがてえ、といただきまして、盆栽忍者さんからは、すごく貴重な話ばかりで面白い。マットマンは、やっぱりマットメンだったんだな。ワーヒー界でデスマッチの話でスマブラっぽいなと思ったんだけど、それで4人プレイならまんまだな。横尾さんの口調がなんか心地よくてすでに3回聞いてる、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
このあたりがね、
うん、
最初に X で告知した時の反応なんですけど。
うん、そうそう。そうですね。
ね。
うん。
まあ、開発者さんの声が聞けるということでね。
うん。
喜んでいただけたようなんですが、この他にもね、たくさん、コメントいただいてるんですけど、
はい、
まあ、盆栽忍者さんがね、
うん。
すでに3回聞いてるって、これあれですよ、配信当日じゃなかったかな、これ。
いや、かなり早い時点で。いっぱい聞いてらっしゃってね。
3回で3時間ですよ、これ。
あ、うん。
すごいなと思って。
ですね。
まあ、それぐらい気に入っていただけたということでね、よかったですね。
よかった。って感じですね。
うん。他にもね、
はい、
まとめてもうちょっと紹介したいんですが、タクヤさんから、ワールドヒーローズの横尾さんインタビュー会は自分にとってもう一つのサプライズでした。貴重な裏話が満載で、とても興奮しながら聞かせていただきました。ニンマス会も超期待してます。そして甲賀ヒカルさんから、BB ブロスの横尾さんのインタビューを聞きながら向かった山田電機にて、忍者マスターズもやれる噂のネオジョミニインターナショナル版を変えたぜ。忍者マスターズやります。で、この後、実際、家帰られてね、遊んだ後に、忍者マスターズのオープニングめちゃかっこいい、というコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな感じでね、
はい、
やはり、ワールドヒーローズに思い入れのある方はね、
うんうん、
興奮しながら聞いていただけたということで。甲賀さん、これ確かちょうど X で、
うん、
山田電機で、
そうそう、ネオジオミニのインターナショナル版が安くね。
めっちゃ安売りしてるぞっていうんでね、確か3300円やったかな。
そんなでしたね。
うん。で、これで一瞬ね、トレンドに上がったんですよ。
上がりましたね。
うん。で、かなり売れたみたいで。で、みんな欲しかったんやと思って。まあ確かに3300円ってめちゃくちゃ安いですからね。
安い。
40本ぐらい入ってんじゃない？あれ確か。
入ってますよ。
うん。
うん。
確かにこの忍者マスターズ入ってるだけでも買う価値ありですね。
うん。うん。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。233コーラ無縁の助さんから DM いただきました。いつも楽しい配信ありがとうございます。233コーラ無縁の助こと極楽浄土無縁の助です。ステージ185、横尾君俊さんインタビュー会拝聴させていただきました。横尾さんは漫画から知ったのですが、まさかワールドヒーローズも作っていたとは驚きです。そして、何を隠そう、233コーラ無縁の助は横尾さんの漫画100人の半蔵の主人公、極楽浄土無縁の助から拝借させていただいていたのです。そして横尾さんが長谷川さんの先輩だとはさらに驚きました。さらに驚いたのは ADK が隣町の埼玉県上尾市にあったことです。そういえば前職の職場も上尾だったなぁと思い出し、 ADK ってどこら辺にあったのかなと何気なくウィキペディアで見た住所を入力してみると、なんと前の職場が入っていたビルが ADK の入っていたビルだったんです。まさかこんな形で自分の中のいろいろな点が線でつながってしまい、勝手にご縁を感じざるを得ませんでした。ハンドルネームは無縁の助ですが、これからもお体に 無理をなさらず配信楽しみにしております、ありがとうございましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これ素晴らしいエピソードですよ。
めちゃくちゃコンボがつながりましたね
これ本当びっくりしたでしょうね。
うん。
上野助さん相当ビビりますよね、これ。
そうなんですよ。
まずね、
うん、
横尾さんのこと、
まあそうですね、
漫画家としての横尾さんをまず知っていた。
はいはいはい。
で、聞いてたら、あれ、うん、和比作った人だったのと。
そうそうそう。
ね。
うん。
しかもこの、上野助さんの名前がね、
はい。
横尾さんの作品から取ったと。
うん、うん。
これはびっくりしますよね。
そういえば、上野助だったなって、これ読みながら思い出した。
そうかそうか。そうか、長谷川さん知ってるからね。
う
ん、
そうそうそう、読んでますから。うん、
で、まあさらにね、長谷川さんの先輩やからびっくりしたと。
うん。
で、これですよ。極めつけはこの最後ですよね、これ。
うんうん、
ADK があった場所、
うん、
まあ、住所はいいですよ。
はい。
あげおしね。
はい。
で、まあ、あげおしが無縁の助さんが前いた職場の、
うんうん、
その住所だったと。
うん、
まあ、もしかしたら近所かもしれんなと思って検索したら、
うん、
前の職場が入ってたビルに ADK が入ってた。
うん。そういうことですよね。
これ、無縁の助さんその当時は ADK ご存知なかったんですかね。
まあ、それか、ADK がなくなって、後に、
ああ、時期がずれてるってことね。
はい
はい。ああ、そうかそうか。同じ、そうね、同じ時期被ってたら、だって会社行ったら看板ありますからね。わかりますよね、あのフロアのね、とこに ADK って書いてるから。
そうですね。
いや、でもそれでもすごい偶然ですよね、
これ。すごい。
ね、自分が前働いてたビルの中に、
うん、
自分の好きなゲームの、ゲーム会社入ってたら、それは驚きますよね。
うん。
これはもう、誰でもお便りしますよ。こんだけ繋がったらね。
すごいですね。
ここ聞いて欲しいと思いますよね。ちょっと聞いてよってなる。
そう、そうなんですよ。うん、で、猿之助さん、僕結構趣味が被るみたいで。
あ、そう。
あの、ちょっと全然違うつぶやきをね、ちょっとボードゲームのことのつぶやきをしたんですね。
うん、うん。
で、とあるボードゲームのアートを、
うん、
とある同人漫画家さんがされるのが嬉しくてちょっとツイートしたら、え、それってなんとかって漫画のあの方ですか、うん、みたいな上野助さんからリップが来て、あ、知ってるんだと思ってね。
じゃあ、長谷川さんに好みが近いんや。
そうだと思いますね。
ならもうそれは番組聞いてても楽しいでしょ
う、ね。うん、まあ、それだといいんですけどね。
うん、感覚ね、うん、近い人の話って聞いてて面白いですよね。
はい。
いや、あの、非常に楽しいエピソードありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。で、続いてですね。
はい。
こちらメールで、
はい。
いただきました。はい、高杉直也さんから。
はい。
制作者側の裏側が聞ける濃い内容でした。格ゲー好きにはたまらない回です。ありがとうございました。私は更新しませんが、ウィキペディアのワールドヒーローズと忍者マスターズが情報元 BB ブロスで編集されてもおかしくないですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらはね、先ほど紹介した高杉直也さんのもう一つのお便りですけど、
うん、
まあ格ゲー好きな人ならそれは開発裏話とかね、たまらないでしょう。
はい。
まあ、このウィキペディアの編集に関してはですね、横尾さん結構ね、インタビューとかで、開発当時のこと語られてまして、
うん、
そのインタビュー元に、ウィキペディアやっぱ編集されてるみたいですね。
そうですね。
うん、どなたかがね。
うん。うん、
まあ、なので、我々はま、編集しないとしてもですね、番組聞いた方がもしかしたら付け加えてくれたりするかもしれないなと思いますけど。
はいはいはい。
うん。本当ね、横尾さん、長谷川さんが縁があったとはいえ、
うん、
ゲストとしてね、出演していただいてね、
はい、
皆さんの反応を聞いて喜んでいただけたらなと思います。
はい。
はい。では続いて、ステージ186、ソニックブラストマン。
はい。
突然のパンチングマシンというね。
ゲームなのかっていう、ね。はい。
じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。マリミケさんからいただきました。地元のボーリング場の入り口付近にありました。高校生のヤンキーが占拠して遊んでいて、中学生の私はそこを通るのが恐ろしかった。なかなか遊べず彼らのいない開店直後に仲間と遊んだのを思い出しました。店舗によって数値が出やすい店もあり、自分が強くなったと錯覚することもあった。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、もうまさにね、番組内で言った通りですね。これ、ボーリング場にありますよね、
うん、
これ、
うんうんうんうん。
で、そこにまた、ヤンキーがいるというね、うん、これももう、その通りですよ、う
ん。見えます、映像が。
うん、わかる。もう、これもう、あるあるですよ、
う
ん。
そう。で、中学生の、アニミケさんの、心が、手に取るようにわかる。
わ、
うんうん、
かる。もうこれ、デジャブですよ、これ、もう、
うんうん。
経験したことあるもん、これ。
怖い。
うん、
ね、
ね、
うん。
で、なかなか遊べないからね。
うん。
ヤンキーがいない時とか開店直後にね。
はいはい。
今やっつってね、遊ぶと。うん。うん、で、この、面白いのが店舗によって数値出やすい店があるっていうのが面白いですね。これやっぱ設定があったんかな？
そうなんでしょうね。うん、まあ、結構、設定ある。
ね、機械ごとの誤差とかもあるんでしょうね、多分ね。
なんだっけな、クレイジータクシーかなんかも、
うん。
操作、で、なんか、いじれたりしたみたいで。
なるほど。
なんか、ああいうゲームでもそういうことができるんだなーって思ったことがあるから、うん、ブラストマンでもなんかね。
多分ね、パンチングマシンのあの根元のとこの稼働とか見て、反応を多少いじれるようになってんじゃないですかね。
なんかね
動きが硬くなった時にはちょっと敏感にするとかね。わかんないですけどね。じゃあ続いて、脳筋さんからいただきました。
はい。
私のパンチを受けてみろがゲーセンに響いている印象。こんな名前ですが、未プレイ。やはり100円払うならがっつりゲームがしたいのです。でも友人とノリでやるにはいいものですね。タイミング合えば遊んでいたと思います。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
脳筋だけど、未プレイです。ということでね。そう、この私のパンチを受けてみろってね、
うん、
セリフだけは聞いたことある方結構、いるんじゃないかなと。
はい。
思うんですが、確かにね、わかる。この100円払ってやるかっていうね。
うん、うん。
やっぱね、同じ100円払うなら、もうちょっと遊べる普通のゲームがしたいと。
そうですね。
うん。そう。でもね、友達とやるには楽しいんですよ、これ。
うん。
一人でパンチングマシンやってる人もたまにいたけど。
はいはいはい。
だいぶストイックな人ですよ。
そうです。それはもうアスリート。
ね。バンテージとか巻いてこう、殴りに来てるとかね。どこまで本気やねん、みたいなね。うん。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。コプリオン岡野さんからいただきました。僕はフィジカルはカラッキシの三級品だったため、プレイ経験はありません。それでも、三発殴って KO しろのフレーズは仲間内で流行りました。駐車場が満車だ。三発殴って空きを作れとか、三発殴ってこの千円を両替しろ。無理とか、変な大喜利してました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白いな。
めっちゃおもろいな、はい、これ。
この空っきしの三級品ってこれ一級さんですよね、これね。うん、ねえ、この三発殴って KO しろって確かに面白かったな。
そうですよね。
うん、
あの、このフレーズもだし、さっきのノキンさんの私のパンチを受けてみろもそうだし、
うん、
そういうところもキャッチーだったからやっぱり流行ったでしょうね。
そうですね。
うん、
このあたりのやっぱセンスも光ってましたね、
うんうん、
このゲームはね、
うんうん。とにかく、なんていうか伝わりやすくて、ね、
うん、
そうそうそう、このゲームはね。
うんうん、まあだから、ゲームなのかというコメントもね、あったんですけど、
うんうん、
確かに言われたらそうなんですよ。ただ、うん、ね、そのノルマがあって、
うん、
それをクリアするという意味ではゲーム要素はね、十分あるかなと思う。
はい。
ではね、続いて、ステージ187。みんなで集まって遊んだゲームと。
はい。
いうことで、こちらテーマお便り募集会でしたけども、X とかメールフォームじゃなくてね、お便りフォームね、作って、そちらに書き込んでいただくと。
はい。
いうスタイルでしたけども、
うん、
短期間ながらね、たくさん、本当いただきまして。
はい。
一応全部紹介できたんです。そちらの回にいただいたコメントお便りです。
はい。
まず、桑畑さんからいただきました。今回はお便りフォームがどこかわからなくて送れなかった。私もタッシーさんのお兄さんと同じく、サンマの名探偵で横山やすしのボートレースに勝てなくて行き詰まったな。連打がかなり苦手でした。友人の田中くんが、秒間40連射、光学センサーによるボタン操作で有名な、凄そうだけど実用性はほぼゼロというレーザーコマンダーをなぜか持っていて、これを使ってやっと横山やすしに勝つことができました。田中くんも初めてレーザーコマンダーが役に立った、と喜んでくれてたな、といただきました。ありがとうございます。
うん、
いや、こちらも非常にキレのあるお便りだな。
はいはい。レーザーコマンダーが出ました。
出ましたね。
はい。
これはもう、田中くんはもう会心だったでしょうね。
うんうんうん、
うん。もう喜んでくれて嬉しいっていうね。
名探偵が使うアイテムじゃないな、レーザーコマンダー。
ですね。てか、普通にシューティングで使った方がいいんじゃないかと思うんですが。
横山やすしはみんなに壁になってますね。
だいぶ強かったんですね、やっぱりね。
うんうんう
ん、あんまり覚えてないな。自分でやった時どうやったやろ。
なんかが降ってくる面は覚えてんだけど。
ああ、わかる。
なんかありましたよね。
う
ん、
ある、
うん。
カニが降ってくるんじゃなか
った。カニいましたね。
カニのインベーダーみたいなのもあった気がする。
カニあったなぁ。
うん、いやーでも相当難しかったんでしょうね、多分ね。うん、じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。マジモリさんからいただきました。 エピソードを聞くたびに思い出がフラッシュバック。3人で1キャラずつ担当した KOF。友達の家に泊まって延々と遊んだゴールデンアイ007。友達と集まったり電話したりして情報交換しながら進めた FF7。楽しかったなぁ。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この回聞いていただいて、
うん、うんうん、
ね、思い出が蘇るってこれ嬉しいですよね。
そうですね。
ね、これ我々も当然頼り読んでそう感じるんですけど、
はい、
聞いてくださった方が同じように感じてくれてるというのは非常に嬉しい。
はい、
もうこの3人で1キャラずつ担当した KOF とかね、
うんうんうん、
永遠遊んだゴールデンアイとか。
そう、ゴールデンアイわかる。
これはもうめちゃくちゃハマりますからね、友達と遊んだら。
僕やってましたよ。
多分日本人が当時一番遊んでた FPS ですからね、これ。
ね。うん、僕ポリゴン酔いひどいんで、
うん、
ずっと集中して遊んでると気持ち悪くなって戻したりしてたんですけど。
やっぱり。
それでもやってました。それでも遊んでた。それでもやってた。
わかる。面白いよね。
面白い。
確かに。他になかったですからね、こういうゲーム。
モーションセンサー爆弾が面白いんですよ。
わかる。わかる。もう、で、最後、息つくとね、手刀だけで戦う
って。そうそうそう、そう、う
ん。手刀で後ろを回り込んで、パーンってやるってね。
いや、
あとはロケットランチャーかな。
うん、うん。
やってたな。で、あとはね、この友達と集まったり、電話したりして情報交換しながら進めた FF7 で、これ、うん、いい遊び方されてますね。
うん、うん、うん。そう、
ね。まあ、FF7 なんて基本ね、一人で遊ぶゲームですから。
うん、うん。
これみんなで遊んでるとこれ盛り上がりますよね。
うん、うん。
これって最後までクリアしたんならめちゃくちゃ楽しかったんちゃうかな。
ですね。まあでもそれだけやっぱり売れたゲームだからできますよね。うん、みんな持ってるってことだから。うん。うん、
でも、誰か先にクリアした友達おったら、これはできないじゃないですか。
うん。
多分、だからお互いに、よし、一緒にスタートするぞってね、発売日から合わせて。
はいはいはい。
で、俺ここまで行ったよとかね、詰まってる人いたら教えてとかってことですよね、
うん、
これ。
うん。
これが楽しいよな、やっぱりな。
うん。うん、
ではね、続いて、DM で、ミッツさんからいただきました。
はい。
はじめまして、ミッツと申します。みんなで遊んだゲームについて、ずっと記憶に残っているゲームがあるので、タイミングを逃したのですが、お送りしました。子供の頃、徒歩圏内、自転車圏内にいろいろなゲームセンターがあったので、よくゲームセンターに誘われて行ってました。格闘ゲーム、シューティングゲーム、ベルトアクションゲームのようなモニター筐体のゲームも好きでしたが、すぐに負けてしまうので、お金がいくらあっても足りませんでした。そこで体感ゲームのような大型筐体ゲームで遊んで充実感を得ていたわけですが、その中でも群を抜いて非日常を味わえたのが、ギャラクシアン3というシューティングゲームでした。一つの部屋のような筐体で中は薄暗く、6人ほどの操縦席が用意され、前面には巨大なモニター、過去プロジェクターだったかもがあって、ゲームが始まるとテーマパークのアトラクションのような感覚を味わえました。みんなで声を掛け合いながらステージを進む様は、さながら無線更新をしているようでした。少ないお小遣いですっごい充実感を味わえるゲームでした。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらミッツさんはオレンジ色のイルカ号というポッドキャストやられてます。
はい。
お一人でね、ゲームについて話すという番組ですので、ぜひチェックしてみてください。
はい。
でね、このお便りですけど、ギャラクシアン3来ましたよ。これ私意外でしたね。
うん。
まあ確かにみんなで遊べるゲームなんですが、これ稼働してたお店が非常に少ない。
ですよね。
なぜなら、特殊すぎる筐体だからです。
場所を取りますからね、すごく。は
い、これね、お便りの中でも書かれてますけど、一つの部屋のような筐体って書いてますよね。
うん、
これ本当にそうなんですよ。
うん、
コンテナ二つ分ぐらいの広さやったかな。
うん、
これ私は当時プレイしたことあるんですよね。
は
あ
は
あ、大阪の梅田の、うん、まあ今はもうなくなったんですけど、百股っていうビルの、とこにゲームセンターがあって、
うん、
そこ結構大阪で有名なゲーセンだったんですよね。
大きかったんですか？
大きいです。
あ、
まあというかこれが置けるってことは相当大きいところ
ですよね。
うん、うん、うん。ドーンと置いてあって、
はい、
びっくりしましたね。
うん、
本当にアトラクションですこれ、
うんうん。
今で言うところ、うんうん、で言われてるのがモニターじゃなくてね、これプロジェクターですね。
うん、
この当時あの大画面のモニターはなかったと思うんで、
うんうんうん、
プロジェクターでしたけど、そうそうみんなで座ってだからゲーム内容的にあのスターウォーズのね。ポッドに乗ってこう飛んでくる敵を撃ち落とすシューティングゲームですよね、
うんうんうん、
それをまあ6人ぐらいで遊べるということでこれはかなり貴重な経験ができる大型筐体、
うん、
まあ、サイズで言うと多分トップクラスじゃないですか。
そうですよね。
うん、多分。
もう筐体って言っていいのかっていうぐらいのね、なんというかもう、
確かに。
セットですよね、もうあれ、ね。
そうね、そうそう。うん、まあでも一つの筐体ですよね、確かに。
はい、はい。
いや、これはすごいものが出てきたなと思いましたね。
うんうん、なかなかない。ね、体験だと思う。
いや、これぜひね、他にも、うん、遊んだことある方いらっしゃったら、
はい。
いろいろ聞かせていただきたいですね。
ですね。
だいぶレアですよ。
そうそうそう。
うん。
ミッツさんのね、番組の方でも、
うん。
ちょっとレアなゲームのお話ししてることが多い印象なので、まあ、レアなね、ちょっと変わったゲーム好きな方はぜひチェックしてほしいなと思いますね、う
ん。時代的にも幅広いですよね。
うん、幅広いです、
うん。昔のゲームからね、最近のゲームまでということで、うんうんうん、いろんなゲーム紹介されてますんで、はい、ぜひチェックしてみてください。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。Spotify のコメントに、ロトマンさんからいただきました。今回出ませんでしたが、集まってやったといえば、初代ファミスタ。友人 A 宅でよくやらせてもらってました。基本ナムコスターズ使用禁止だったのですが、私は弱すぎたので特例で許可されてました。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもね、Spotify の方にいただいたコメントです。
うんうんうん、はい。
確かにね、ファミスタ出なかったですね。
そう。だけど、その、この短いコメントの中に、
うん、
同世代だからわかるあるあるが入ってるなーっていうね、はい。
そうですね。初代ファミスタですからね、うん。
はいはいはい。
もう一番ファミスタが面白かった時ですよ。
うん、
もう画期的な野球ゲームだったんで。ナムコスターズ禁止ね。これ強かったんですよ。
はい、
ナムコスターズが。ナムコのゲームのね、キャラが擬人化して出てきて。
名前がね、
うん。
ナムコのゲームの。
そうそうそう。
思い出させる名前でね。
各選手がね、もうパラメーター一部振り切ったキャラっていう、すごいとんがった調整されてて。
めちゃくちゃ足速いなとかね。
そうそうそう。で、めちゃくちゃ打力ある
ってやつとか。そうそうそ
う。
うん。
でも面白かったな。
うん、うん。
うん。弱すぎたので特例で許可されてたっていうのはね。
これ。これ僕と一緒だな。
いや、これでも、こういうことがあると覚えてますよね、記憶としてね。
は
い、
僕もね、うん、野球自体に全然興味ない人間なんですけど、はいはい、
うん、
このナムコスターズは特徴的で覚えてたし、
ですよね、
あの、ロトマンさんと一緒で、僕があんま上手くないから使っていいよ、みたいな感じだったのは、
わかるわかる。
だってですね。
上手い人相手だとね、それでも負けますからね。
そうなんですよ。
うん、やっぱり、
うん。
ちゃんと技量の差が出るように作られてるんでね。
うんうんうん、
そこはやっぱ、だからこそ、長く遊ばれるゲームだったんだと思いますよ。
確かに。
うん。
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
では続いてステージ188。リズム天国ね。
はい。
こう久々の音ゲーというか、リズムゲーですけども。
はい。
こちらもね、やっぱり知名度があるんでしょうね。
うん。
たくさんコメントお便りいただきましたよ。
うん。
まず、佐藤さんからいただきました。リズム天国は DS を家族で遊んでた我が家に、何のきっかけか、普段ゲームしないけど、脳トレにはハマってた奥さんが、面白いゲームがあると言って進めてきたやつで、これもそういう教育系かと思ってたら、めちゃめちゃ面白くて家族全員でやってたな。奥さんパーフェクトクリアしてたな。リズムのゲームだけど途中 BGM を消してくるシーンとかあるんですよね。でも体にはリズムが刻み込まれてて、ここってボタンを押してジャストだった時の爽快感、すげえゲームだなって思いました。そういや今でもうちの奥さん印象的なフレーズ口ずさんだりしてるもんな。パパパパーンチとかといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもいいですね、
うん、
普段ゲームしない奥さんが面白いゲームがあると、もうまさにターゲットですよね。
そうですね。
当然ゲーマーが遊んでも面白いんですけど、
うん、
ゲームやらない人でも遊べるし面白く感じられるゲームだったんですよ、やっぱね、
うんうんうん、
しかも奥さんパーフェクトクリアしてますよ。
そうなんですよね。
こういうゲームってあの普段ゲームしない人めっちゃハマりますよね。
そうだし、うん、リズム天国界のお便りで、
はい、
ハマってた人みんなこの手ですよね。
わかります。
みんなもうやり尽くしたみたいな。
わかる。
いやそんだけね、夢中にさせるゲームだったってことですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、これ途中 BGM 消してくるシーンね。
あった、
うん。これぞリズム系ですね。
そうですよね。そうそう、あったあった。うん。うん、そう、なぜかできるんだよな。
そう。だからそういうものを目指したんですもんね。
ですよね。
うん。だから本当そこは素晴らしいな。
はい。
あとね、この印象的なフレーズね。
うん。
パッパッパッパーン
って、うん、ありましたね。
やった人にはわかる。可愛いんですよね、これ絵が。
そうそう。
パッパッパッパーンって。
そう。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、ジュンさんからいただきました。任天堂がリリースしたとは思えないシュールさと、グレートとプアでは実現できないジャストタイミングの快感が詰まったゲームでした。最終的には全部ハイレベルにできたけど、ナイトウォークにはだいぶ苦労しました。A ボタンを押すだけのゲームなのに。タッチペン操作はなんだか感覚がずれてしまって、ゴールドは途中までしかプレイしませんでしたね。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おっしゃられてる通りね、
うん、
独特の世界観でシュールでね、
うん、
でその判定ね、グレートプアでは表現できない、
うん、
ジャストタイミングの快感っていうね、
うん、
まさにその通りですね、
うん
うん、でこのタッチペン操作で、
はい、
これもわかる、
わかる、
やっぱりね、ボタンって0か1かなんですけど、
そう、
タッチペンはちょっと違うんですね、そこは。
そう、なんか自分のミスが直感的じゃないんですよね。
わかります。
うん、
やっぱりこのアナログのボタンを押すっていうのと、
うんうんうんうん、
タッチ画面をタッチするは全く違うんですね。
そうですね、うんうん。
ここがそのコントローラー使って遊ぶコンシューマーゲームと、
うんうんうん、
タッチパネルに疑似コントローラーが出てくるゲームの差ですよね。
そうですね。
やっぱり。
確かに、うん。そうそう。これ読んで思い出したんですけど、
うん、
僕も同じ理由でゴールド途中までしかやらなかったですね。うん、
わかります。
ま
あ、ただこの時代を考えるとね、
うん、
タッチパネルも普及してきてて、
はいはいはい、
まあ、その次の、まあ、ガジェットというか、
うんうんうん、
に移行する途中での進化というか、
うんうん、
まあ、感じなので、我々みたいな感覚の人もいれば、
うん、
そのタッチペンの方が、
うんうんうん、
馴染みがあるという人たちもいたんじゃないですかね。
そうですね。全然、うん、気にならない人もいると思いますし、
ね。当然ね。うんうん、じゃあ続いて、竹尾さんからいただきました。
はい。
リズム天国会聞きました。音ゲー大好きなので、すごく好きなゲームです。白いお化けのアニメーション、幽霊に当たった時だけスローモーションになる演出、めっちゃ好きですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、このお化けのアニメーションね。
そうそう、白いお化け。
もう番組の中でも散々言ってると思いますけど、
うんうん、
これ印象的ですよね。
そう、気持ちいいんですよ。
気持ちいいですね。うん、かなりこう、フレーム単位で調整してるんじゃないですかね、あれもね。
うん、やってるでしょうね。
ねえ。竹尾さんは、軽量級と書いて、
うん、
ライト級と読む、ライト級ゲーマーラジオというね、ポッドキャスト番組やられてます。
はい。
お一人でゲームについて話す内容となっておりますので、こちらもチェックしてみてください。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。コウさんからいただきました。リズム天国好きだから、とても面白かった。またやりたくなったし、新作も出てくれってなった。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、こちらもね、新作ですよ。
うん、
もう、番組内でも言いましたけど。
うん、
まあ、新作じゃなくてもいい。
うん、
昔の、リズム天国がまた今のハードで遊べるものを作ってほしい。
はい、はい。
ほんと。てか、出るよ。
出るんじゃないですか、
ね。もう出る出る。
まあ、スイッチで出なくても次のハードでね。
いや、っていうか、スイッチで出さないと。
うん、
ねえ、スイッチなんかめっちゃぴったりだと思いますけどね。タッチもできるし、ボタンも押せるし。
うん
うんうん、いや、これ、ニンテンドの人忘れてんじゃないこれ。
そんなことないでしょ。そんなことない。
いっぱいありすぎて、ほら、昔のいいゲームいっぱいあるから。
まあ、でも、
優先度かな。
やっぱりあれだと思うんですよ。次があったとしても、
うん、
ツンクさんとはやっぱり一緒にやるべきだって考えてるとは思うんで、
うんうん、
まあそのね、
まあそうね、
双方のタイミングっていうのがあるのかもしれないし、ね。
まあ新作に関してはそうなんですけど、そのほら過去作のね、アーカイブとかは、うん、
はいはいはい。
そろそろ任天堂オンラインの方に入れてくれへんかなと思うんですけどね。
まあ確かに、
ね。アドバンスの方なら入るかな、そろそろ。
そうですね。そういう意味ではいいですよね。ボタンさえあれば、アドバンス版いいんだから。
そうそうそう。
うん。
いや、そこに期待しましょう、ぜひね。
はい。
はい。では、最後です、次。ステージ189。
はい。
個人教授。いや、これね。
はい。
話してた時に。
うん。
久々にお便りコメント来るか不安だったんですよ。
うんうんうんうん。
でも、はい、でもですよ。もう私、ときめきメモリアルの手応えをすごく感じているので。
はいはい。
大丈夫だろうと。思ったらですね、うん。
はい。
たくさんコメントお便りいただいたんですが。
はい。そうですね。でも、すごい数来てますよね。
来てます。はい。なのでまあ、全部本当はね、個人的に一回丸々使って全部紹介したいとこなんですが、まあそれはさすがにできないので。
はい。
いくつか紹介させていただきますけど。
はい。
まず、ヤンマーさんからいただきました。
はい。
家庭用ゲームでは久しぶりに初めて知らないゲーム来た。 これは買わなきゃですわ、うん、というコメントがありまして、
はい、
その後本当に山さん購入しました。しかもこれね、配信日の次の日かな。
そうすぐ見つけてきてましたよね。
月曜日に買ってましたから。
なん、どういうことですか。ヤンマーさん家の近場にはレトロゲームがザクザク売ってるお店があるのかな。
そう。で、私も聞いたんですよ。え、これ早いですねと、うんうん。だから通販じゃないと思うんですよね。
はいはいはい、そうですね。
だから実店舗ですかって聞いたら、
う
ん、あ、そうですと。ただ2店舗回って、うん、1店舗目にはなくて2店舗目に2本置いてました。
いやいやいや。
あ、そう。2本って。
うん、
でそこでまあ買ったと。
うん、
で、この後、ヤンマーさん実際プレイして、
はい、
その感想がありましたので、紹介します、はい。個人教授、かなり難しいぞ。難しいし、面白い感覚。まだ序盤だから全体像はわからないけど、キャンパスライフをシミュレートしつつ、家庭教師部分の操作、選択に注力している感じ。
うん、
友達がかなり頻繁に麻雀やコンパに誘ってくるんやで。かっこ、結構費用がかかる。で、この後、リプライでやり取りしてて、
はい、
ゲーム的にちゃんと攻略しようとすると、うん、何をやればバランスがいいとか、全然わからないです、
うんうん。
が、お気楽大学生生活って考えると結構楽しいです。土木のバイトで体力が尽きて入院しましたわ。といただきましたね。
はい。
はい。まあ、これ非常にリアルな感想だなと思いまして。
うんうん、
これね、番組内でもう時間なくて言えなかったんですけど、友達めっちゃ誘ってくるんですよね。
ね、
うん、
麻雀っていいな。
そうそうそう。で、まあオタクな友達と、うん、イケイケな友達がいて、
なるほど。
イケイケな人がコンパあるからお前来てくれよとかって言って行ったことで、
はい、
違う女の子と知り合ったりとか、
なるほどね。
そういうこともあるんですけど、まあ書かれてるみたいに費用がかかると、ね。
あ、それで土木のバイトしたら入院しちゃったんですね。
なんかリアルですよねこのあたりもね。
うん
うん、ただね、初見プレイでは本当に何したらいいかわからないと。
はい。
まあ、基本的には勉強して、勉強を教えてあげればいいんですけど、
うん、
できることが多いんですよ、やっぱり。
うんうんうん、
だから迷うんだと思うんですよね。
うん、
なので、私は返信としてね。まあ、とりあえず分かんないと思いますけど、一周目はもう好きなようにプレイしてみてくれと。
うん、
一周すれば分かるからと。で、一周できた人は多分遊べると思うんですよ。
うんうん、
途中でしんどくなる人は多分もう一周もできないと思うんですけど、
はい。
でもね、結構魅力的なゲームだと思います。難易度もちょっと高めですけどね。
はい、
やりごたえあると思いますんで。
うん、
で次、長谷川さんお願いします。
はい、牛若さんからいただきました。
はい。
おいおい、エッチなゲームかと思ったら、至極清純なシミュレーションで安心した。毎度思うけど、川崎さんがどえらい熱で話すギャルゲー界はめちゃくちゃ面白い。作り手側の熱、話す側の熱がしっかりこもった最高のコンテンツでした。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、まさか聞いていただけるとは。
うん
うん、もうこれタイトルだけで聞かない。逆か。逆に気になったんかな、やっぱり。
まあ、そういう人も。いやいや。
結構他にもありましたけどね。
ざわざわしてますよ、これ、お便り。
で、他にもタイトルだけ聞いてね。
そう。
ついに、
うん、
ブライトビットブラザーズもそっち方向行くかと。
そうね。
そこまでして、
うん、
視聴者数増やしたいんかと。
そうは書いてなかったけど。
まあ書いてないけど。ね、まあね。思ったら、
うん、
真っ当なゲームだったと。
そうそう。本気で1ミリも知らないゲームが来たなっていうね、そうそうそう、コメントもいただきましたし、ね。
いや、これ、だからね、私こういう感想を聞いて、うん、もう確信したのが、やっぱり番組の中で、しつこいぐらい、清純であるというのを説明してよかったなと。
うんうんうん、
長谷川さんにはね、
はい、
その言い過ぎやって言われましたけど、
大丈夫ですよって言ってましたけど、
いやいやいや、
まあ、確かにね、コメントでコンプティーグの袋閉じで見そうなタイトルって言われてて、これはわかると思っちゃった。
いやいやいや、
うん、
まあでもその牛若さんなんて私より本当年二回りぐらい違いますから、はい、それでもまあ熱意が伝わったのならね、
はい、
嬉しいなと。まあそれは我々のときめもの話聞いて、実際ときめも買って遊んでくれる人ですから
。そうですね。
まあこの個人教授の会は絶対楽しめるとは思ったんですけど、うんうん、まあ本当に面白いと思ってるから私もね紹介してますし。
そうですね。皆さんやっぱりこうタイトルから受ける印象と、うん、ゲームのねシミュレーションとしての作り込みのギャップで、
う
ん、
そうね、
こうおもろいってねなったと思うので、はい、
今回もシステムに注力してよかったですね。
そうです、
ね、あれなかったらね、なんか確かにちょっと微妙なゲームかな。
そうそう、なんかねネタを喋ってるだけみたいな。そう、
はい。では続いてですね、
はい、
梅丸さんからいただきました。
はい、
聞きました、 タイトルに釣られました。内容はしっかり硬派な感じで、時メモに対してリアリティで差別化を図っている印象を受けました。
うん、
自分もリアルなシミュレーション好きなので、すごく惹かれてます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら、梅丸さんは、ゲームクロッシングというね、
はい、
ポッドキャスト番組をやられてまして、
うん、
お一人でね、ゲームの話をされてますので、こちらもぜひチェックしてみてください。で、タイトルに釣られたと。
はい。
梅丸さんも若いからね、やっぱりこういうの惹かれますよね、やっぱりね。
なんだなんだってね。
なんだおいおい、つって。まあ、内若さんと年齢近いと思いますから。
はい。
なんだおい、つって、
うん。
ちょっと聞いてやるか、みたいなね。
そんなやからな感じじゃないと思いますけど。
そうね。どっちかっていうともうちょっと上の世代かな、それは。
うん。
うん、でもね、内容はこうな感じ、伝わってよかったな。
うん、うん。
うん、でね、そのときメモに対してリアリティで差別化を図っている印象を受けたっていうのは良かった。これを伝わって良かったなと、
うんうん。
そのリアリティっていう意味ではときメモもあるんですよ、当然。
はい、はい。
うん。だからリアリティというよりは、
うん、
番組内でも言いましたけど、年齢が違うんですね、やっぱり、ね。
そうですね。その、うん、より限定したシチュエーションと年齢幅っていう感じですよね。
やっぱりね、その高校生と大学生って、
うん、
まあ言ったら1歳2歳違いですけど、
うんうんうん、
我々の当時思い出してくださいよ。
うん、
もう大人と子供でしょ。
そう、世界が違う。
そう。自分らが高校生だった時は大学生ってめちゃくちゃ大人に見えるし、
うんうんうん、
だからその感覚が、そのゲームでもちゃんとこう、ゲームのテイストとしてね、
うん、
表現されてるんですよね。
うんうんうん、
だから本当にそのすごく大人なゲームです。だから、アダルトじゃなくてね、
うんうん
うん。で、シミュレーション部分は非常にリアルというか、重厚です。デビュー21もすごかったですけど、まあこちらもその、スケジュールをまあ決めていくだけといえばそうなんですけど、
はい、
その部分でのその要素がいろいろ複雑に絡み合ってるというところはね、
うん、
シミュレーションゲームとしてかなり凝った作りになってると思いますんで、
うん、
まあ、その分ね、言ったみたいにプレイ時間長くなったりとか難易度がちょっと高めであるというところあるんですけど、
うん、
まあ、それでもやってみたいと思った方ならば多分楽しめると思います、
はい、
まあ、長谷川さんもね、その辺は番組内で感じ取ってもらえてると思いますので、うん、あとはもうビジュアル面見ていただいたらね、普通のギャルゲーとはちょっと違うとこ狙ってます感はありますよね、やっぱり、ね。
そうですね、
うん。うん。見た目的な部分でまず差別化されてるから、まあ、はっきり言って、ときメモ好きな人が手に取るかというと、微妙かな。その、ときメモのビジュアルとかが好きな人は手に取らないかもしれないですけど。
まあ、ゲームとしてね、
そうそうそう。
ときメモのこう、自分、磨き部分が面白いなっていう人の方が楽しいかもしれないです ね、
うんうん、ですね。
要はパラメータ管理がね、好きな人は。うん。
ということでね、残念ながら、まず知ってるという方が、非常に少なかった。し、
うん、
当然そうなると、プレイしたなんて方がね、
うん、
やっぱり今回コメントいただけなかったので、
うんうん、
寂しいなと思ったんですが、まあ仕方がないので、
はい、
X でエゴさしました。
はいはいはいはい。
PS 個人教授。
はい。
で、検索したところですね。2年3年ぐらいまで遡ると、
はい。
つぶやいてる人が何人かいましたね。あの、好きなゲームですとか遊んでましたとかね。
うんうんうん
うん、で、あと、久々にプレイしてみたっていうのがまとめられてたりしてましたね。
おー。
まあ、だから確実にプレイして好きな方いらっしゃいますし、あの、一応 YouTube でも検索したら、
はい。
実況動画出てきます。
お
ー。ただ、私が調べたところではお一人しかいなかったんで。
あららら。
多分今検索したら私と同じ動画を見ることになると思いますけど。でもあのゲーム画面は確認することできますので、まあ興味ある方はそちら見ていただけたらなと。
あれ、川崎さんの感覚としては、
うんうん、
すごくこうマニアックなゲームを紹介してやったぜって感じじゃないですよね。
うん、もうないです、全然。
ですよね。
うん、私は単に好きなゲームだから。あ、で、そう、これもね、本編で言い足りてなかったんですけど、
はい、
プレステの時って、その、トキメモ出た後めちゃくちゃ出たんですよね、恋愛シミュレーション系が。
あ、いろいろね。う
ん、たくさん出たんです、トキメモみたいなゲームが。で、たくさん遊んだ中で、良かったものの一つが個人教授なんです。
うん。
だから気を照らったというよりは、
はい、
トキメモみたいなゲームとして、
うん、
面白かったゲームとして紹介してますから、
うんうん、
別にその、うん、マニアックだから紹介したとかではないんですよ、
うんうん、
まあ、紹介した結果マニアックだったって言った
んですよ。そうですよね。
うん、そうそう、結果結果我々の番組まず好きで選んでますから。
そうです、それは
好きで話したいというのから、
うんうんうん、
まあ、なのでね、あえてとかでは選んでないですから。
まあね、あえてってやり出しても、うん、詳しい人はまあ 果てしなく詳しいですからね。
あえてでもいいんですけど、自分が興味ないものって話せないですからね。
そうですね。うんうん、
なので、これも私が好きで、うん、微妙なとこもあるけど、面白いと思ってるからね、紹介してますから。うんうんうんうん、でも、今回いただいたコメントとか見てる限り、それちゃんと伝わってるから嬉しいなと。
そうですね。
思いました。
今回ね、読んだ中でも、うん、クロス探偵で、
はい、
名前でね、見つけて聞いてくださった方いますから、
うんうんうん、
いつか、
うん、
このゲームの名前をね、スポティファイで見つけて。
スポティファイで個人教授検索するのは違うものを期待してるんじゃないかな。
いやいやいや、でもあるかもしれないですよね。
でもね、そう、スポティファイに限らずですよ。
うんうんうん、
ネットで検索した時にこの番組がポコって出てね、
そう、
聞いてくださった方が、
うん、
そういう方いらっしゃったら絶対コメント来ると思うんですよ。
まさかってね。
うん、まさかこのゲームの話してる人いるなんてっていう、もうそれ期待して
る、ね。1時間以上喋ってるぞって。
なんならいつもより長いですからね。
長い。
うん、あれでも足りてないからな。
うん、
はい、まあ、なのでね、それちょっと期待してね。
はい。
ということで、今回のお便り紹介以上となります。
はい。
今回もたくさんのメッセージありがとうございました。はい、じゃあ、またね、
はい、
前回から始まった、紹介できなかった方の、お名前の紹介よろしくお願いします。
はい。今回もね、
うん、
残念ながら読めなかった方なんですけれども、
はい。
茶坊主小僧さん、哲郎さん、ぬぴょこさん、ぬかどこでそいねさん、ゆうにさん、お米つぶさん、てすさん、ねおさん、かえでさん、大さん、三節婚さん、西奈美さん、春99さん、中ちゃんベイビーさん、カステルさん、平石さん、前田部長さん、福労堂さん、横置みとしさん、ひよすけさん、PATO さん、ふまごろさん、だるにさん、でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。紹介はできませんでしたけども、我々二人とも呼んでおりますので。
はい。
今回のお便り会以上となります。
はい。
皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい。
今回はね、お便り会ということで、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートはお休みというか、
はい。
まあ、前回でね、
うん、
しばらくお休みしますということだったんで、
はい。
じゃあ、いつもの告知やっときましょうか。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントをフォローしてください。 Spotify をフォローしていただくと最新回が自動的に更新されます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はステージ190お便り回でした。
はい。
いや、ついにね、
うん、
200回が見えてきましたよ。
うん、
あと10回ですよ。もうすぐですね、なんかここまで来ると。
ですね。
うん。そして今回のこの190回が、2023年最後の配信となります。
はい。
まあ、今年ももう本当に年末という感じですね。
うん、
最近急に寒くなってきましたけど。
うんうん、
だから次回配信は年明けになると思います。
あの、ね、
今月31日大晦日が日曜日なんですけど、
うん、はい、
まあさすがにこんな日に配信しても、
まあね、
まあ聞かないでしょうか。まあ我々自身がもうそんなことやってる場合じゃないんですよね。お休みということで、うん、次回ね、191回か、は2024年になってからと。うん、ことになります。まあ、今年1年もね、結果的には毎週配信続けられたということで、
うん、そうですね。他にもね、オンラインイベントやったり、
うん、あ、
オフ会やったり、
あ、そうだ、うん、そうでしたね、
うん、
初オフ会、
はい、
そうかそうか。またね、来年もオフ会とか、
はい、
まあ、オンラインイベントに関してはね、
はい、
機会があればやっていきたいなと思ってますので、
はい、
まあ、その時にはちゃんと、ね、告知しますので、
うん、
最近ね、ツイッター現X がいろいろ不安定になっておりますので、
はい、
そちらだけで情報を発信するというのは非常に危険だということで、
うん、
なるべく音声配信でね、
そうですね、
告知していきたいと思いますので、
うん、
まあ、その点でも各配信サービス、 Apple Podcast とか、
うん、
Spotify とか、
うん、
Amazon Music あたりをね、
うん、
フォローしていただいておりますと、そういう情報も取り損ねることはないかなと思いますので、
うんうん、
まあ、Twitter とか X 便利なんですけどね、告知とかね。ただまあそちら使ってない方もいらっしゃるんでね、はい、まあ、音声告知が一番確実だというのはね、これまでのイベントでも実感してますから、
はい、
とりあえず今年1年もね、無事終わりましたので、
はい、
また来年は4年目突入、ちゃうわ、今が4年目か、今年3周年で4年目に突入してるんですよ今。で来年4月で4周年です、200回ですよ、このままいけば3月4月ぐらいに400回が来ると、
はい、
まあ、特に何も考えてはいませんが、
まあね、さっき言ったみたいにね、今年はイベントもやったんですけど、まあ基本としてはね、できれば毎週更新できたらいいなぐらいでね、通常の配信をね、主軸というかにしてね、やっていくのは変わらないという、
もちもちやっていきましょう、体調を崩したりとか、まあ、なんかプライベートが忙しくなったりしない限りはね、続けられると思いますので、引き続きね聞いていただけたらなと思っております、
はい、
それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。